秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書利用編集長、佐々木です。
こんにちは。インタビュアーの山口智子です。
この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書利用編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしております。山口さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい。まあ、今ね、年明けたところですけど、年末ちょっと振り返ってみると、まあ、年末ジャンボ宝くじやたら宣伝してたり、駅に行くとすごい、じゃあ宝くじ買いませんかみたいな私は結局やっぱり買わないまま毎年あんまり買わないんですけども、うん、その辺って佐々木さんどうですか？
私ちょっと買ったことあります、過去に。
あ、ありますか？当たりましたか？
1回ぐらい。いや、当たんなかった
そうなんですよね。私もまあ親が買ってて
当たるところ、そうなんだ、
でも当たってるところを見たことがないから、だから買わない
そっかなって思ってるんです。なんか一説によると、宝くじ言ってペラペラの紙じゃないですか、
うん、
あれを富士山ぐらいの高さまで並べて、
うん、
その中から1枚ピッて引くぐらいの当たりの確率とかいう話を聞いたことがあって、だから当たらないんだよっていう人と、だけど買ったら誰かが当たってるわけだから、
ねえ、だってなんだかな、この前友人から3億当たった男性のお話を聞きましたね。やっぱ有名な方らしいんですけども、お仕事がなくなってどうしようって思って、じゃあ宝くじ当たるかもと思って、全国のいろんな当たると言われる売り場かな、を巡ったら3億を引き当てたっていう。で、その後その方は堅実にそれを使って、今すごくお金持ちな上にお仕事もちゃんとしてるみたいな、夢のような話を聞きました。
いや、そういう話を聞くとね、ちょっといいなと思っちゃいますよね。
ねえ、これはでも何でしょう、横島なものが入ってくるから当たんない。どうしたら当たる
んですか？どうなんだろう。でも あとなんかちょっと話をずれますけど、あのそういう年末ジャンボみたいなやつじゃなくて、スクラッチくじみたいなのあるのも分かります？
あ、ありがとう
ございます。削るやつ、うん、すぐ当たりが出るやつ、
うんうんうん、
それを1000円分ぐらい買って、あのお友達のお誕生日プレゼントとかにしてたことあります。
面白いお誕生日プレゼント。
そんなにすっごい仲いい友達とかじゃなくて、なんかその後輩の男子とかに会社員だった時に、誕生日だよね今日みたいな、あいつってこれで運試ししなみたいな感じで、
斬新ですね。
で、佐々木さん、これ当たったら全部僕はもらっていいんですかみたいな、そういう、ちょっと1割ぐらい返してよみたいな感じで。
うわー、すごい、当たったんですかね。
全員当たって、200円とか当たったことはあったかもしれないですけど、まあ、そういう、なんていうのかな、ちょっと盛り上がるプレゼント、
うん、
安いんだけども、ちょっと盛り上がって、ストーリーのあるプレゼントみたいな。
はいはい、面白い、いいですね、それもまた。
昔やってました、そうそう、そんななんか、ちょっと遊びにね、使っていただいてもいいかもしれないですね。
うん、いいですね。いや、ちょっと皆さんはね、どうだったんでしょうか、年末ジャンボ。
でもなんかほら、他にも年末ジャンボ以外にもさ、夏とか、いろいろ、ね、宝くじ売ってますから。
ありますね。
ね。
ちょっと、
今年はやっ、なんかほら、宝くじって、買ってから、当選日までの間のワクワクを買うって言いますよね。
あ、そうなんですね。そ
う。これが当たったらどうしようかなって、ワクワクする時間のために、買うって。
なんだ、
当たることを目的にしなければいいかもしれない。
そうか、そういう観点で買うと、うん、案が当たるかもですね。
そうそうそうそう。ね、
ちょっと。
ぜひ山口さんも、今年はどこかのタイミングで購入していただけるといいかもしれないですね。
うんうん、ちょっとやってみよう。
運試し。はい。
そんな運試しなお話から入りましたけど、
はい、
で今日はどんなテーマですか？
いや、やっぱりなんか秘書さんたち今年もね、あのテーマになりそうだなと思ってるのが、まあ、評価。
あ、評価ね、この番組でも何度か取り上げていますよね、秘書さん。
そうなんですよ。
評価ってなかなか目に見えないってね、お悩みがあると。
そうなんです。何をしたら評価が上がるのかよくわからないとか、
うん、
すっごい頑張ってるのに評価されないとか、 ぱりなんかおしなべてね、書さんたち評価に対しては不満を抱えてる方が多い気がしてます。
ああ、これは対策としてはいろいろやってはいらっしゃるんですかね。どういう、しかも対策があるんだろう。
ああ、なんかでも、まあ、ちょっと大変失礼ながら、ちょっとやっぱり文句を言いながら対策が立てられてないという秘書さんが多いのかなと思ってまして、なんかやっぱりね、やっぱりやり方を変えた方がいいかなと思ってます。不満です、不満です、評価されないんですって怒ってるだけでは何も変わらないから、評価されていないんだったら、評価されるようにしていくように変えていったらいいかなと思うんですけど、でも、どうしてもなんか私が思うところとしては、やっぱりスケジュール調整をするだけ、出張手配するだけ、で、それをいかにミスなくやったとて、やっぱりちょっと評価の対象としては難しいかなと思ってます。大変だし、時間もかかるし、頭も使うし、本当私もやってた身としてはとても気持ちはわかるんですけど、でも上司としてはそれって、誰と誰とでこういうミーティングセットしといてねって言ったのをセットしてくれただけなので、なんていうのかな、こう期待を上回る驚きはそこにないわけですよね。そのセットしてくれたことに対して。
そこで期待を上回る感動、驚きみたいなのをプラスする術はあるんですか？もしくは別のところで評価される何かを。
いや、私はちょっと別のところで評価されるサムシングを見つけることをお勧めします。スケジュール調整とか出張手配とかで、期待を上回るビッグウェーブを出すのは、相当なアイディア勝負になってくるので、そこをやっぱりミスしないでやるっていうのが目指すところかなと思いますね。
まずはそこはミスしないでやる。
うん。
これまでもう数々の秘書さんと面談もね、されてきた佐々木さんですけど、なんかその中には評価されましたみたいな方もやっぱりいらっしゃるわけです。そういう方ってどうしてらっしゃるんですか？
やっぱりどこかでそのスケジュール調整とか、出張手配とか、会議のアレンジするとか、なんかそういうことじゃない、いわゆる、まあ、作業的な雑用みたいなことの他に何かやることを見出した方だと思います。
ほう、具体的に何かあるんですか？
ね、これがね、やっぱり、あ、どうぞ。
私がその EP カレッジというところの伝え方講座で関わらせていただいている中で、聞いていったのは、例えば上司の方に EP カレッジに通っています。私こんな風にしていきたいんです。あと、上司のあなたの、ボスの社長のか。こうね、目標とかを聞かせてくださいとかで、コミュニケーションをすごく深めていった方は、なんか例えばお給料が上がりましたとか、そういうことをその後おっしゃってるなーって思ったんですよ。そのあたりも
そう
関
なん
わ
で
るのか
す。
な？
そうですね。まず、やっぱちょっと、まあ、どっちが先か、鶏か卵なんですけど、まず、もう少し学んだ方がいいなと、秘書さんたち。その上司が何をやってるのかとかっていうことを理解、その会、それぞれの会議で何が行われてるのかとか、何が今会社の課題で、何で上司を頭を悩ましてるのかっていうことが、そこを見ていくのが秘書の仕事だと思うんですけど、どうしてもその調整作業だけで終わってしまっている方が多いので、もう少し一歩なんていうのかな、まあ、抽象的なっていうか、抽象度の高い仕事にまで食い込めていくと、そここそが、評価の対象になってくると思うんですね。で、例えば過去にいた秘書さんですと、社長と会長が毎月かな、なんか定期的に2人でミーティングをしていると。で、そこはもう日程調整するだけで私は知らないと、なんか2人で話してんな、みたいな感じだったのが、まあ、一旦経営を学んだので、そこで2人が何を話してるのかっていうのをすごく興味を持って、勇気を出して、その2人のミーティングに私も同席させてもらえませんかっていうふうに言ってみたらしいんですよ。そしたら、興味持ってくれてありがとうね、いいよいいよと言って、同席することになったところ、こんな話をしてたんだとか、こうやって会社の方向性決めてたんだっていうのがすごく分かって、私、議事録を取りますと。で、議事録を取った上で、そこで出てきた部署、 とか事業部の部長さんたちに、会長と社長今こんな話をしていて、こう方向性にしていこうと思ってるらしいので、こんな風に今後動いてもらえませんかとか、こういう風に、一緒に何か新しいことやっていくのに関わっていきませんかみたいな感じで、そのミーティングで話されていることを秘書さんが、こう伝達係として各担当者に伝えていって、会社を巻き込んで会社をこう、なんていうかな、その、うん、社長と会長がやりたい方に会社を動かしていく一員みたいな感じの動きをしていったんですよね。
うん、すごい。
そしたら、うん、すごい評価されてましたね。やっぱりお給料上がってましたね。
それはそうですよね。あ、やっぱりそういう部分なんでしょうね。こう、やっぱり、ね、普段の日頃のそういう業務だけで、なんで評価されないんだったと、多分視野が狭い状態なんだと思うので、佐々木さんがおっしゃるように、学ぶと、まあ、視座が高くなるっていう表現もあると思うんですが、あ、こういうふうにしてみるといいかもとか、あ、こういうアイデアあるかもとか、どんどん湧いてくるわけですよね。だからやっぱ、そこは周りは見てますよね。
そうなんです。でもやっぱり何かできないかなと思ったときに、今の自分の知識量、今の自分の能力、で、思いつかないんだったら、多分それが限界なんですよ。で、そこ思いつけるようになりたいっていう時に、やっぱりちょっとね、学びをプラスしないと、で、学んだらね、うわって見えてくるものがたくさんあって、あ、ここに穴があるんじゃないかとか、これもっとこうやったらいいのにっていうのが見えてくるはずなので、で、それをやっていくって感じかなと。なので、ちょっとなんか、ふわっとした話し方で大変申し訳なくって、じゃあ評価されるためには、これをやってくださいとか。これを、廊下のこれを拾うようにしてくださいとかっていうふうに、具体的なアドバイスはできないんですよ。だけど、それを見つけるところからが、ご秘書さんたちの、なんていうのかな、能力が試されているところで、それは各会社、各秘書さんによって異なるものなので、正解がないんですけれども、学ぶことによってそれが見つかってくるっていう、ちょっと騙されたと思ってですね、ちょっと学びを生活の中にプラスしていただけると、ここの答えになるんじゃないかなというふうに私は考えております。
うん。いや、私もそういうふうに考えますね。まさに、本当にまさに EP カレッジはおすすめですけれども、もう EP カレッジの卒業生はもうどんどん回を追うごとに顔の表情が変わっていくのが明らかで、まあ声も、なんだろう、力強くやっぱり自信がつくのかなっていかれるので、やっぱ学びの力って、で、そこからいろんな気づき発見があるのって、すごいなと思うんで、ぜひ皆さん、EP カレッジは超おすすめでございます。
ありがとうございます。本当に。力強くおすすめしていただいてありがとうございます。
絶対に、なので概要欄にね、EP カレッジ。
そうですね。
ご案内もありますので、はい、ぜひぜひご覧ください。
はい、お待ちしております。
はい、今日も佐々木さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。